一番議員の菊池浩太です。私は、ここにいる皆さんより、一回りか二回り、年齢としては若いです。でその分ですね、将来に対して、人一倍、不安というか、危機感というのを持っております。でそういう観点から今日は2つ質問させていただければと思っております。1つ目が第4次壱岐市総合計画の目標、2050年に2万人の人口を達成するという目標について、で2つ目がエンゲージメントパートナー企業に関する質問をさせていただければと思っています。それでは1つ目の質問です。第4次壱岐市総合計画、
もうちょっとマイクを近づいてください。
はい、1つ目の質問ですが、第4次壱岐市総合計画に掲げている2050年人口2万人の目標に向けた取り組みについて質問いたします。日本は2008年の人口1億2800万人をピークに減少局面に入っています。でそしてこの減少していくという流れはおそらく止めることができないです。でしかし人口が増えている自治体というのも一方であります。で人口が増えているという自治体にはいくつか特徴があります。2023年から2024年に都道府県別ではありますが人口が増えたベスト3というのは1位東京都、2位沖縄県、3位千葉県です。で1位の東京都が多い理由というのは皆さんの想像通りです。やはり東京は日本の中心ということで2030年まで増加すると言われています。で2位の沖縄県は日本の最大のリゾート地で、移住者が増えています。でしかしこれ移住者が増えているだけではなくてですね、沖縄県というのは出生率が高く、40年連続、全国1位となっています。それでもその沖縄ですら自然増加数はマイナスになっています。で3位の千葉県、こちらもですね、東京へのアクセスが容易ということで人口が増えています。でまた千葉県に流山市という自治体があるんですけども、ここはですねファミリー世帯を意識した子育て支援が充実しているということで、移住者が増えています。で結果論かもしれないんですけど、人口が増えている自治体にはそれなりの理由があります。そこで日本全体で人口が減少する中で、域の人口を増やすために、やはり移住者を増やす必要があるかと思います。で移住したい人たちに域を選んでもらう必要があり、私自身、域に移住して、域がいいなと思って移住してきたわけでありますが、改めてですね、域を選んでもらうための魅力について、域の、この立地の良さという観点、2つ目、移住支援の充実、そして、移住と仕事というのはセットになるかと思うんですけども、例えば、農業のしやすさというような観点から、域の魅力について、改めてちょっとお伺いいたします。
菊池浩太議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。
1番、菊池議員のご質問にお答えをいたします。私の方から1番目の1と2、そしてご質問なかったんですけど3番目もお答えしてもよろしいでしょうか。
はい、
お答えをいたします。まず1番目の1、立地の良さ、インフラの良さですが、福岡都市圏へのアクセスの良さと豊かな自然環境のバランスが本市の大きな魅力となっております。本市は博多港から高速船で約1時間、長崎空港から約30分で来ることができます。東京からでも3時間ほどで来ることも可能となっております。本市の立地の優位性は高速通信網の整備とテレワーク環境の充実にあります。2地域居住促進事業を本格始動し、空き家を活用した低コストな移住支援を展開する予定です。企業と連携した新たな働き方の提案や地域コミュニティとの融和支援を通じて移住者にとって魅力的な環境づくりを進め、選ばれるまちづくりに取り組んでまいります。次に2の移住支援の充実ですが、本市の移住支援策としては短期滞在補助、住宅取得改修補助、引っ越し費用補助、家賃補助、空き家バンクの活用、定住促進奨学資金償還補助など多角的な支援を展開しております。 窓口での相談対応、電話対応、ウェブ対応など年間300件ほどの移住相談にも対応しており、当該において年間10回ほど移住相談会も開催しております。また地域居住の推進にも積極的に取り組み、移住者の受け入れ体制を強化していく予定としております。最後に通告の3番目の移住者、低住者向け住宅確保の実績と今後の計画についてですが、移住者低住者向け住宅確保の実績としましては、空き家バンクの令和6年度登録数は63件であり、新規登録27件、移住者契約数16件となっております。また移住者への住宅支援として令和6年度は新築住宅取得7件、中古住宅取得4件、住宅改修4件、引っ越し補助46件、家賃補助32件など多様な支援メニューにより取り組んでまいりました。今後の方針としましては、空き家バンク制度の改善、不動産会社等による物件確認、空き家等管理活用支援法人や移住者支援団体等との協力を図りながら、空き家の掘り起こしや空き家の利活用に取り組んでまいります。移住者の定住率向上と地域への定着を支援するため、リアルな生活情報の提供や地元住民との交流機会創出に努め、本市の魅力を最大限に生かした移住定住政策を展開していく予定としております。以上でございます。
松島産業推進部長。
こんにちは。1番菊池議員のご質問にお答えをさせていただきます。私の方から1番目の質問の3と2番目の質問にいたしましてお答えさせていただきます。まず1番目の質問の3、農業のしやすさや新規就農者への支援についてのご質問ですが、農業のしやすさについては他の離島と比較して対馬海流の影響で比較的温暖な気候であることと合わせて、地下水と水資源に恵まれ平地が多く農地が多いことも農業のしやすさにつながっているものというふうに考えております。また新規就農者への支援につきましては、国県の各種事業に加え、壱岐市農協が研修支援金として月額10万円を最長2年間給付する JA 壱岐市新規就農者研修事業の活用も可能であり、相談窓口として壱岐市農協の担い手支援課内に担い手サポートセンターを設置しており、研修農場である就農トレーニングハウスでのアスパラガス、イチゴの研修や移住定住を希望する方を人手不足の解消を図るため、雇用労力の受け入れを希望する農業者に派遣するマルチワーカーとして雇用し、安定した取得を確保しながら農業経営技術の習得を図ることで、新規就農者などの農業従事者を増加させる仕組みを構築をしております。合わせて設備投資や開業資金が不要でゼロから始める農業経営という新たな取り組みとして、令和7年度から壱岐市農協アパートハウスも整備されておるところでございます。本市の新規就農者への支援としましては、就農から3年以内の方に対し、国県の補助事業の対象とならない機械等の取得、施設の取得、改良、家畜の導入、種苗の購入、改植、農地の造成、改良、復旧にかかる費用の2分の1以内、上限が100万円を支援する制度もございます。このような取り組みや制度の活用を壱岐市農協及び各関係機関で連携を図りながら、新規就農者の確保支援に取り組んでいるところでございます。次に2番目の質問の、移住者かつ新規就農者の直近 2年から3年の実績についてお答えをさせていただきます。移住者の考え方といたしまして、 I ターンの方、新規就農者の考え方としまして、県または壱岐市農協の各種支援制度に取り組まれて就農された方、また現在取り組まれている方の人数についてお答えをさせていただきます。まず令和4年度が1名、 令和5年度が1名、令和6年度はいらっしゃいません。なお、令和7年度に JA 研修制度に取り組まれている方が1名おられます。以上でございます。
菊池議員。
ありがとうございます。今、ご説明いただきました通り、壱岐というのは福岡に近いという最大の理由があります。で、そして移住者支援という説明いくつか、中古住宅であったり、引っ越しの費用であったり、いくつか挙げていただきましたが、私自身その、移住者支援というのを活用させていただきました。で、それでですね、その市役所の担当職員の方に、それこそ親身に対応いただきました。で、それこそ、行政との近さというのも壱岐の良さの一つと考えています。で、農業のしやすさということもちょっとご説明いただきました。温暖な気候であり、平地が広がっているというところを挙げていただきました。あと、これからですね、ぜひ、鳥獣害被害がないというところも、壱岐の魅力の一つだと思うので、今後は積極的にこう PR をしていただければと思っております。お隣の対馬はですね、イノシシとシカがいるということで、本当、補助に限らず、家庭菜園でもですね、電気柵をしています。それだけ鳥獣害の被害があるということで苦労されています。で、これは離島に限らず、日本全国で鳥獣害被害というのが問題になっているかと思うんですけども、壱岐に関してはそういう被害が少ないように思うので、これも、農業のしやすさという観点に積極的に PR をしていただければというふうに思っています。で、それで、移住者かつ新規就農者の実績を今、教えていただきました。毎年、1名程度いらっしゃっているかと思います。農業のしやすさという観点では他の自治体よりもすごい優れているかと思うので、この数というのはまだまだ伸ばす余地はあるのかなというふうに思っています。で、もっと、ですね、情報を発信していくべきだと考えています。来月10月にはその長崎で農業 IJU 産地見学ツアー in 壱岐が開催されるかと思うんですけども、そういった情報発信をですね、今後積極的に行っていただくようお願いいたします。で、あとはその今回その農業の話をさせていただいたんですけども、福岡に近いというアクセスの良さもありますし、漁業や観光産業という利点もありますので、その移住者支援というのを引き続き行っていただければと思っております。で、仕事とまた住宅の支援ということも、重要にはなってくるかと思うんですけども、住宅の支援についてもご説明いただきましたので、ありがとうございます。で、住宅に関してもですね、今まさに不動産会社と、連携が始まったりというそういう取り組みがありますので、そういうところもまた進捗なども教えていただければというふうに思っております。で、これらのこう支援が充実していることは分かるんですけども、それでもこの人口2万人を達成するのは非常に難しいというふうに思っています。総合計画に記載されている、移住者の増加、社会像の向上と自然源の抑制の両方が必要になってきます。これ質問通告には出してないんですけども、一つ確認です。総合計画では、社会動態を現状のマイナス88人からプラス65人、自然動態を現状のマイナス273人からマイナス228人の目標にしています。で、計算上、これ年間163人の減少になるので、この計算通りいけば2050年に2万人近い人口が残るという数字になります。ただこの数値を来年から実現するのは非常に困難なのかなというふうに思っています。で、この目標数値をですね、いつ頃から現実のものにしていくのか、具体的なこう目処などが立っていれば教えていただきたいです。
塚本地域振興部長。
はい、菊池議員の再度のご質問にお答えをいたしたいと思います。総合計画の策定にあたりましては、今年度から策定につきましては昨年度まで、作っておりまして、今年度から実施に移っております。その中で、今後5年間を まあ、未来に種をまく期間ということで、まあ、人口の推計ございますけども、まあ、このまま2030までは、そのままいくだろうと、その中で種をまいていくと、でそこから、だんだん復活していって、2050年に人口2万人、という目標 を掲げております、それからあの先ほど、まあ、自然増減と社会増減のお話がございました、まあ、高齢化率もご承知の通り、上がっております。で、まあ、高齢化率は上がってるんですけども、あの高齢者数につきましてはもうすでにピークを超えておりまして、今減っている状況でございます。で、2050年に、まあ、高齢者数65歳以上の数で言いますと現在の7割ぐらいになる計算でございます。で、まあ、その中で、まあ、健康寿命とかの対策もしていく中で、今度は逆に死亡者数が今よりも減っていくんじゃなかろうかと。で、出生数も、まあ、このままいくと減っていくんだけども、まあ、今現在110人ぐらいのところを目標では150ぐらいまで、持っていこうという形で考えておるのが、まあ、自然増減の部分です。で、言われるように、社会増減の方でカバーしなくてはいけませんので、まあ、今移住者も100人弱毎年来ていただいておりますけども、これを抜本的にですね、やはり倍ぐらいにするというようなところで、持っていかないといけないというふうに考えておりまして、まあ、そこをどうしていくのかというと、やはりあの、まあ、近隣のその五島とか対馬さんなんかを見ておりますと、まあ、似たような施策をやっております。で、金額的にも同じような補助を出しておるような状況なんですけども、まあ、五島市さんなんか比べるとやはり域の倍ぐらいの移住者がいるのも来ていらっしゃるのも事実でございますので、まあ、その辺ですね、やはり情報発信のあり方、そして必要とされている方への、まあ、刺さるといいますか、そのような、まあ、情報発信の仕方をですね、今後、研究していって、まあ、戦略そして戦術的にですね、行っていく必要があろうかと考えております。以上でございます。
菊池議員。
以上、ありがとうございます。その現状の、まあ、100人の移住者を、まあ、何らかの施策を組み合わせて、まあ、200人に持っていくということで、あのこの、まあ、人口対策プロジェクト、通称にプラス7000の実現に向けて、まあ、そのいろいろやっていくことってはいいことだと思っています。で、一方で、まあ、人口2万人を想定してですね、まあ、道路や建物の公共インフラの整備を計画しているなら、少しちょっと注意が必要なのかなというふうに思っています。あの先ほども、まあ、酒井委員の、まあ、質問で、まあ、除草作業が大変だ、まあ、限界を迎えているような話があったりですね、まあ、昨日もその上下水道の老朽化の問題があったり、公共インフラがかなりこう、まあ、更新の時期に来ているのかなというふうに思っております。で、この人口2万人を想定してこのインフラを、まあ、整備していったときにですね、まあ、2050年、まあ、実際に蓋を開けてみたときに、まあ、人口が、まあ、1万5000人であったり、まあ、推計通り1万3000人であったときにですね、あのこの公共インフラの維持にこう膨大なコストがかかってしまっていればですね、それこそ、まあ、今域に住んでいる人たちももう住めなくなってしまうというところがあるので、まあ、そこはしっかり、まあ、目標2万人は掲げつつも、あの、まあ、現実的なところもちょっと見据えてこういう計画を立てていただければというふうに思っております。で、あの、まあ、先ほどその津島、五島の、まあ、事例の方の話があったかと思うんですけども、まあ、こういう何か目標を掲げたときにですね、あの、まあ、人口増えている都道府県として、まあ、東京、沖縄、千葉県を挙げさせていただきましたが、まあ、域市として、まあ、何かモデルにしているような自治体があれば教えていただきたいです。お願いいたします。
塚本地域振興部長。
はい、菊池議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。あの北海道の東川町あたりとあのエンゲージメントパートナー結んでおりますので、まあ、その辺のですね、自治体のを参考にするような、また先ほど言いました近隣の自治体をですね、参考にさせていただきながらですね、域に、合ったですね、より良い施策の展開をしてですね、移住者をどんどん増やしていきたいと思っております。以上でございます。
菊池議員、
ありがとうございます。 その北海道の自治体、私ちょっと把握をしていなかったので、ちょっとこの後というか調べてみようと思います。ありがとうございます。で、続いて2つ目の質問に入らせていただければと思います。続いてエンゲージメントパートナー協定について質問いたします。現在その積極的に、エンゲージメントパートナー協定を締結を進めているかと思います。で、7月31日時点で48社と締結しているという市のホームページを見させてもらいました。で、積極的に域に関わっていただけるエンゲージメントパートナー企業がある一方でですね、普段の生活の中でなかなか名前を聞かない企業もたくさんあるように感じています。で、域単独ではできないようなこともですね、外部の力を借りることで実現できることもあり、エンゲージメントパートナー企業との関わりというのはすごい重要なものだと思っております。で、このエンゲージメントパートナー企業との関わりについてお伺いいたします。直近でエンゲージメントパートナー企業と域との関わりで、実績として挙げられるものがあれば、代表的なものをいくつか教えていただきたいです。で、また締結の際には、プレスリリース等で、市で公表しているんですけども、その後、域市はどのようにパートナー企業を支援しているのか、市のホームページの該当ページには以下の通り記載があります。ちょっと読みます。パートナー登録をしていただいた企業等には本市のワーケーション施設を体験利用できるようにしています。この体験利用をきっかけに本市を訪れ、市内事業者や市民皆様と直接触れ合うことで、企業等として本市で手伝えることを見つけていただき、さらに企業版ふるさと納税等も活用しながら実際に実現していただくという段階を踏むことで、持続的な関係性の構築を図っていきますと記載があります。で、これを読むだけではですね、取り組みは企業に委ねられているようにするんですけども、どのような支援があるのでしょうか。また市としてエンゲージメントパートナー協定を締結するメリットについて教えてください。お願いいたします。
いや、もう下まで3番目4番目もお願いします。
はい。そうですね、どのような協力、支援があるのかということで、続いて、3つ目、行政が個別に民間企業を支援するというのは難しいとは思うんですけども、域市が事業しやすいフレームワークを整備することで、島内外の企業等が活動しやすく環境を整備、できるのかと思っているので、そういったフレームワークの整備についてお伺いいたします。で、それ4つ目、最後の質問にはなるんですけども、これは私の、友人の話になります。友人が、フラッと域に訪問した際にですね、今度は帰り際、今度は家族を連れてくるというふうにおっしゃってくれました。それだけ域にはこう魅力がたくさんあります。で、また都会に住んでいると、漠然とですけども、島に行きたいというような憧れがあったりします。で、引き続き、観光の面ではですね、一般の方への、観光誘致も引き続き行うべきではあるんですけども、エンゲージメントパートナー企業をですね、積極的に、域に来てもらえるような施策等をこう打って、そういった企業の社員等にですね、域を訪れる機会をもっと創出できないかについてお伺いいたします。
小川総務部次長。
一番、菊池議員のご質問にお答えいたします。まず、エンゲージメントパートナー企業との関わりについて直近の事例を交えまして答弁をさせていただきます。一つ目の事例としましては、10月18日に開催をいたします、域ウルトラマラソンへの協賛などご協力いただいております企業が複数ございます。株式会社ファンテック様には、企業版ふるさと納税で1000万円のご寄付を賜り、また今回はゲストランナーの若林選手の招聘にもお力添えを賜りました。若林選手は日本生命保険総合会社に所属されており、日本生命様もパートナー企業としてご協力いただいたところです。さらに第一生命保険株式会社様には、給水所を社員の皆様で運営していただくなど、ランナーのサポートにご尽力いただいております。 また中央福岡ヤクルト販売株式会社様からも今回新たに協賛としてスポーツドリンクの提供など大会運営のご支援をいただいているところでございます。企業の皆様のご協力によりまして島を挙げての大会が開催でき、交流人口の拡大による地域活性化につながっております。2つ目に本市への進出雇用創出いただいております事例がございます。福岡市の IT 企業株式会社ペンシル様は本市にサテライトオフィスを設置いただき、すでに多くの雇用を生んでいただいておりますが、今年島内に2拠点目を整備いただき、さらなる雇用創出が期待をされています。また株式会社久保田様、ルートレックネットワークス様には節電源のアスパラガスに関するスマート農業技術の実証ハウスを整備し、島内の雇用も生みながら農業課題の解決にともに取り組んでおります。今年度新たに柳田地区にもハウスを整備され、さらに事業拡大していただいているところでございます。加えて長崎県とともに誘致をしました大阪でゲームアニメーション等を手掛けますジンスタジオ株式会社様には壱岐市へサテライトオフィスを設置いただき、今後17名の雇用創出が予定をされており、移住者の増加も期待されるところでございます。3つ目に観光振興交流人口拡大につながる支援をいただいております事例がございます。日本旅行株式会社様には SDGs 関連や探究的な学びの場として、これまでとは違った切り口の教育旅行や企業研修の誘致に取り組んでいただいております。関連してパートナー締結をさせていただきました東京の豊島が丘女子学園との新たな教育スタイルは他の高校の注目も集めておりまして、今後横展開が期待をされております。また今年は100名規模の新入社員研修を域で開催をしていただき、観光業のさまざまな場面で交流人口拡大に貢献をいただいております。このほか日比谷松本郎様とは定期的な壱岐産食材のフェアの開催や日比谷音楽祭などで物産展や観光 PR を行っております。またソフトバンクグループのソフトバンクイノベンチャー様とはニュートラベルという観光アプリを使いました観光 DX の推進に取り組んでおります。その他の多くの企業の皆様からふるさと納税の推進、本市の情報発信、教育の充実、地域環境、美化活動のボランティアなど様々な面でご協力いただいております。次に、2つ目のご質問にお答えをいたします。エンゲージメントパートナー企業への支援としましては、短期間ではございますが壱岐市テレワーク施設およびシェアハウスを無償提供するとともに、企業の視察に関して各種調整などサポートをしております。これにより地域課題の発掘や解像度を上げていくための調査、連携可能性のある地域事業者とのマッチング実証や、事業実施に向けた準備などを進めております。また年に 3,4 回程度市長の東京出張とのタイミングに合わせまして、本市の各種施策の進捗や挑戦しようとしている政策構想など情報共有を行うとともに、政策の実現に向けてパートナー企業との連携可能性を見つけるための対話の場としまして、エンゲージメントコミュニティラボといういわゆる出張版対話会を開催をしております。国の政策も地域の状況や企業の状況も刻々と変化いたしますので、競争事業の創出はタイミングが重要になります。エンゲージメントパートナー皆様とは機が熟したタイミングですぐに動くことができるようコミュニケーション機会を増やし、関係性を継続するよう努めております。次に企業側のメリットについてでございますが、特に新規事業のフィールドの獲得という点が大きなメリットかと考えております。全国的にも民間企業の新規事業の実証のために道路を使う、港を使うなどフィールドを獲得するためには、法規制に関する手続きや市民関係事業者との調整など民間企業だけでは調整が難しいことが一般的です。本市は地方創生 SDGs に推進に積極的な姿勢で、エンゲージメントパートナー制度も含めまして地域課題解決につながる実証等に協力的な自治体と認知をされております。また
地域の特徴としまして、本市の人口規模は全国1700の市町村の中央値の大きい規模になり、生活に必要なサービスが地域内でほぼ完結している、日本社会の縮図のような産業構造も特徴で、離島で境界線がはっきりしていることも、さまざまな社会課題解決に向けた実証事業等を行うのに適した環境にあると言えます。つまり、本市で先行している社会課題を解決するための技術開発等が成功すれば、多くの自治体に横展開しやすいモデルを作ることができるということになります。また SDGs 未来都市に選定されていることが、企業の社会的信頼性の向上や、SDGs の推進の社会的価値、ブランド価値の向上にもつながり、後押しになっているものと考えております。続きまして3つ目のご質問にお答えをいたします。議員ご指摘の通り、競争しやすいフレームワークを整備することは、今後の活動を促進する上で大切なことだと認識いたしております。現在は制度を創設し、もともと関係性のあった企業、大学等との締結を進める黎明期から仕組みとして定着させていく段階に差し掛かっております。モデルにさせていただいておる北海道東川町のオフィシャルパートナー制度では、地方創生の取り組みにおいて戦略的にオフィシャルパートナー企業と連携をし、また財源として企業版ふるさと納税も有効活用し、さまざまな取り組みが行われております。直近では令和7年4月から生活の足となる総合的な交通対策としまして、子どもからお年寄りまで全ての人にご利用いただける予約型の乗り合いバスサービスが開始をされております。また東川町は米の産地でございますが、国内海外におけるさらなる需要の確保に向け、東川農協とも共に進めていました東川ライスターミナル機能性精米工場が本格稼働しているといった事例がございます。東川町のオフィシャルパートナー制度は7年目を迎えておりますが、それだけの時間をかけて競争の仕組みを軌道に乗せてこられております。本市も企業版ふるさと納税と連動した支援制度を検討し、党内外の企業の皆様が関わりしろを見つけやすい仕組み作りを着実に進めてまいります。合わせて当該企業と党内企業をつなぐことで、新たな共同の機会や地域課題の解決、さらには地域活性、地域経済の活性化を目指した取り組みを進めてまいります。次に4点目のご質問にお答えをいたします。ご友人のお話のように、行政視察に来島される方々、パートナー企業の皆様などからも市で対応させていただく中でも同様の声をいただいており、交流人口から関係人口化につながっていくことを期待しております。日本旅行様は令和5年度から令和7年度にかけて全国幹部社員研修として支店長クラスの方々を50人程度、今年度は100人規模の新入社員研修の一部を域で開催をいただきました。現地に赴き魅力に触れることで、一人一人が自分ごととして息を語っていただける観光大使のようになっていただいております。また株式会社リクルート様は次世代リーダー育成インターンシップを本市を会場に開催をされました。参加した大学生は全国トップ20と言っても過言ではないメンバーで、ハーバードやミネルバ大学、東京大学、慶応義塾大学等に通い、すでに起業しているメンバーばかりでした。彼らも今後域に関わり続けたいと、チームで考えた地域課題解決のアイデアを実現するために具体的にできることを考えてくれていますし、教育人材育成領域の提案のチームは域の高校生の授業支援に再来島してくれるなど、関係性が継続をしております。このほかパートナー締結には至ってないものの、域ファンになっていただいている企業の方々は多数いらっしゃいまして、企業のワーケーション制度を活用されたり、プライベートで年に数回は域に滞在されている方も増えていますし、ふるさと納税で継続的に寄付をいただいている方々もいらっしゃいます。現在企業とのパートナー連携は着実に定着をしてきており、これからはその企業で働く社員の方々にも域の魅力を実際に感じていただく機会をさらに創出し、 より一層の関係人口の層を広げていきたいというふうに考えております。具体的な取り組みとしましては検討中ではございますが、有人国境離島法による航路航空路運賃の低廉化事業には、準島民制度がございまして、連携している企業等からのワーケーションや大学等のフィールドワーク等も対象になるよう国や県と協議を進めてまいります。また日域居住の促進についても、今後国交省の事業として支援制度や新たな補助事業が期待をされます。本市で日域居住の離島モデルを構築していきたいというふうに考えております。国の動向を捉えながら有利な財源を獲得し、機会の創出に取り組んでまいります。以上でございます。
菊池議員、
ありがとうございます。先ほどそのパートナーシップ企業の、いくつか事例を紹介していただきました。ファンテックさんであったり、日本生命さんだったり、第一生命さんだったり、ペンシルさんだったりがあると思います。で、なんか日々生活をしている中で名前を聞く企業もあれば本当に聞かない企業もあったりします。で、私はそのウルトラマラソンにも出るので、ウルトラマラソンのご情報はキャッチアップするので、ファンテックさんのが1000万円寄付をしたとかっていう情報は知っています。で、あと、自分はたまたま農業にもいろいろ調べたりするので、ルートレックさんのような実際にハウスも行かせてもらいましたし、取り組みなんかも知っています。ただですね、農業をやっていない人からするとですね、ルートレックってどんな会社なのか全然わからないというような声があったりですね、実際に、このパートナーシップ企業、雇用機会拡充事業等も活用しながら域で活動されていたりもするかと思います。で、それ自体はすごくいいことだと思うんですけども、その活動がこう見えにくいっていうところがたくさんあるなというふうに感じているので、そこは積極的にですね、今ご説明していただいた通り、こういうことをやっているということをぜひですね、もっと PR していただければと思います。で、あとは東京でなの、年3、4回程度、市長が、これらの企業と、意見交換をされているということがあったかと思います。で、この、どういう意見交換があったのかっていうのは、一般市民の方はその内容も含めて分かるものでしょうか。お願いいたします。
小川総務部長、次長。
はい、ただいまの菊池議員のご質問にお答えいたします。先ほど答弁いたしました通り、年間 3,4 回、東京の方でこういった出張版対話会をさせていただいております。実施をしましたというようなことはですね、一応ホームページ等に掲載させていただいておりますが、内容等までちょっとまだ詳しくですね、載せきれていないという部分がございますので、今後ホームページ等にですね、より詳しく掲載をしていきたいと思っております。なお参考までになんですが、今現在こういった出張版の対話会の中で行っているものとしましては、今プロジェクトとして進行をしております壱岐新材プロジェクト、それぞれの4つの町のプロジェクトを市長の方から直接ですね、パートナー企業の皆様に紹介していただいて、でパートナー企業の皆様もこういった分野であれば自分たちの技術力とか活かせるんじゃないかというようなことの相談をさせていただいているというふうな状況でございます。以上でございます。
菊池議員、
ありがとうございます。そういうふうに、パートナー企業とですね、定期的に交流を図って、域の課題なんかを、お伝えしていただいて、それに、その課題であれば、我々の、企業の知見なりその、技術が使えるということで、日々こう情報交換をしているならいいとは思うんですけど、その中身がですね、もう少しこう市民にも分かるようにしていただけると、このパートナーシップ協定の意義が、市民にも分かってくるのかなというふうに思うので、そこはお願いいたします。で、それで その中にですね、例えばなんですけど、 まあ、今はまあその公共インフラの維持の問題とかが出てきたりしたと思うんですけども、ぜひですね、その市がその、まあ、使われてない施設がたくさんあるかと思います。まあ、有給施設としてまあ公表されているものもあればですね、されてないものもあります。で、例えば、まあ、湯の元にある三ドームであったり、まあ、自分が来た時にはもうすでに閉館をしてしまった冬時の丘なんかがあります。で、これまあ、いろんなところですね、活用はされるんですかって、まあ、いろんな人に聞きます。自治体、市役所の人にも聞きますし、まあ、その地元の人にも聞きます。で、そうするとですね、その計画が、まあ、あっても白紙になってしまったりとかっていうようなことをたびたび聞きます。で、そうしているうちにですね、まあ、3ドームに関してももう閉館してから十何年経っていて、で、おそらく冬時のお顔に関しても、もうどんどんこう老朽化が進んでいってしまうのかなというふうに思っています。で、こういう施設こそですね、当該の企業にちょっとこうアイデアを出していただいて、まあ、使ってもらえるような施策っていうのを、まあ、積極的に市としてアピールをして、まあ、当該の、まあ、資本をですね、ちょっと入れてもらって、まあ、域をこう活性化するようなこう取り組みっていうのはできないものでしょうか。何か、まあ、支援だったり、まあ、検討しているものなどがあれば教えていただきたいです。お願いいたします。
小川総務人事長。
はい、ただいまの菊池議員のご質問にお答えいたします。これまでもですね、企業誘致等の相談があった場合に、まあ、例示しますけれども、サンドーム等についてはですね、この施設を活用できないかというようなご相談をさせていただいておるところでございます。しかしながら結果としましては、やはり、施設のですね、まあ、形状であったり、まあ、今現時点の状況でですね、やはりかなりこうちょっと回収費用が発生してしまうというようなところもございますので、そのあたりで、なかなかうまくいっていないという状況でございます。今ですね、公共施設の活用をという話をいただいて、おりますので、まあ、市としましても、まあ、そういった、空いた公共施設につきましては、企業誘致の候補地としてですね、今後も引き続き紹介をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、ありがとうございます。まあ、全国には、まあ、その有給施設の活用した事例なんかがたくさんあります。例えばその廃校になった学校給食施設を活用して、まあ、食品加工場を作ったりですね、まあ、それだと、まあ、その初期コストが抑えられて、もともと食品を作るところなので、まあ、本当機械を入れるだけで済んだりというような活用方法があったりするので、まあ、そこも自分も勉強しながら、まあ、一緒にこう域をより良くするためにやっていけたらというふうに思っております。まあ、本当に2点質問させていただいたんですけども、まあ、今後の、まあ、今すぐの課題ではないかもしれないんですけども、まあ、中長期的に課題になるところだと思うので、まあ、ぜひ一緒に、まあ、域をより良くするためにやっていければというふうに思っております。以上質問を終わります。ありがとうございます。